中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、不出馬宣言を踏まえてこの12年を振り返っていこうという企画でございます。うん、はい、前回は首里の話と、うん、子どもの権利条例をめぐる、うん、まあもっとね、長く子どもの貧困の問題から権利条例に至るまでのプロセスをちょっと振り返って、あ、なんていうのか、いろんなものに参加をしながら一般質問とアウトプットをしてきたなというところが垣間見られて、うんうん、味わいもあったんですが、まあ今日は中心市街地、うん、まあ特に、まあ、公設市場周辺の話はね、うん、だいぶ関わってらっしゃったし、うん、アグニさんですよね、こう組合長、アグニさん、多分この番組の最多出場アグニさんだと思うので、4回ぐらい出てるんですよ。
そうですね。
うん。というところで、町側のことと、うん、あとは、まあ、本当に中村さんの心情というか、まあ、一丁目一番地とも言える、うん、まあ、市民共同の町づくり。はい、に関してのちょっと振り返りをしたいなと思いまして、うん、はい、やっております。まずは町側の件なんですけど、
まあ、ここはもう学生時代にその任意の NPO の団体で町づくりに関わったのがきっかけで、うんうん、街中にこうやっていろいろ頑張ってる人たちがいるんだっていうのが分かったっていうのが出会いだったんですよ。
むしろ動機になってるとこなんですね。
そうですね、うん。補強されたっていう感じですかね。うんうんうん、で、そこが、まあ、その行政が結構ボトルネックになっていて、うんうんうん、その頑張ってる人たちが報われてないんじゃないかっていう思いがあったんですよ。
なるほど。
だからこの地域の課題を地域で解決できる仕組みが絶対必要だっていう、うんうんうん、その言葉がまあ、エリアとしては中心市街地ではありましたけど、はい、これがまあ広く共同による街づくりっていうのはもっと仕組みにならないとダメだろうっていうところがあったんですよね。
はい。とても自治を考えるのに有効な場所だなと僕も思ってまして、うんね、まあ、アグニさん何度か来ていただいてて、まあ、このシリーズでもね、また最後お呼びしたいなと思ってるんですけど、うん、当時の、当時って言っても60年代ですかね、60年、うん、公設市場できてからの那覇市の税収はほぼここで賄われてた、うん、法人税は、みたいな話があって、うん、で、その店主たちも、那覇市のために、やっぱり税金を喜んで払ったと、うんうん。で、ちゃんと利益も出しながらという、まあ、幸せな納税者と、ね、うん、行政の関係性だったっていうところから始まってね、やっぱりどんどん、なんか、なんて言うんだろう。変わって、変化があるんですよね、あそこもね。当時は公衆衛生とか、やっぱり市民の台所としてのものであったところが、今はまあ大観光地の中の拠点になってきていて、まあ、そこの変化に対応しながら、やっぱり今も那覇市の何らかの主役ではあるという、そういう立ち位置の場所だったと思うんですよね。その時に、ちょっと近年の話をすると、はい、これも中村さんの実績だと思うんですけど、一緒に円卓会議を何本かやっている。
そうですね。
思います。
那覇都ができる前の、市民会館ここにできたらどうなるかなっていう想像する円卓会議は、だいぶ緊張しましたけど、やりましたね。
そうですよね。で、その後同じ会派の前道美樹さんが、市民会館の今度はどう残すのって、余儀の話ね、はいはい。とか、つい最近だと、議会と市民の関係性みたいなところを、うんうん、まあ、ちゃんと政務活動費として使ってもらいながら、処理のね、交通問題とかも
やったと2回やりましたからね。
思いますが、まあそういうことを、一緒にやって、うん、いろんなステークホルダーの人たちと社会課題を論ずる。で、それがそのまままた、政務活動として、調査として、うん、はい、次の施策につなげていくっていう対話の場所を持っててるのは、とても有意義だったなと思いまして。うん、まあ、その後輩のですね、はい、この前は、ほかま、ゆり議員が、
はい、直接後輩って、はい、一応大学の後輩にも当たるのか。
あと、町側をね、はいはい、 次の町側を今度は見るのは、ね、岡間議員かもしれないので、うん、彼女が、この前町側の安全と安心を考えるっていう円卓会議をやったんですよね。うん、やっぱこれは、やっぱ中村さんたちがやってないと、多分こういう手法があるって分かんなかったと思うので、うん。で、その中で、やっぱり自治の話が出てきて、やっぱり今は、まあ、風営法とか、を無視ではないけど、まあ、割と緩く解釈をして、松山とかでもできないような営業の、あの、スタイルとか、やっぱり深夜営業も含めて、ちょっと脅かすような営業スタイル、業態が出てきているということが、かつては、それを地主とか家主が、まあ、ちゃんと制限できたと。まあ、お互いで、ね、お互い指摘して、お前のところはなんであんなところに貸すんだみたいな、そういうガバナンスが効いていたという話を聞いたんですね。それで、今はやっぱり、地主さんも家主さんも住んでないから、やっぱそこに対してもあまりね、まあ、不動産屋がいくらで貸していいよって、不動産屋にも指示をしたら、まああんまりケアしてないという意味では、あ、ここでは自治力が落ちているんだっていう議論をしてきたんですよね。あ、なるほどと思っていて、まあだからその中で町側をめぐる課題っていうのはまだ山積していて、ね、今の飲食店たくさんできてて、トイレが足りないっていう円卓会議もね、かつてやったりもしたんですけど、あのやっぱりちょっと自治力をどうやって取り戻していくのか、はい、やっぱり行政でできることの町、特に町側エリアが行政が条例で制限し続けるっていうこともやっぱり合わないし、うん、あとできることも限られてるんですよね、制限をかけることも、はい、なのでやっぱり地域の自治とか、ね、モラルに頼るって意味ではなくて、地域がルールを作る、で行政が最低限のルールを使って、それを組み合わせて運用していくっていう自治が試されてるんだなと、そういう場になったんですよね。うん、それはとても、あの、今後の示唆にはなるなと思っていて、
そうですね、私も夜中、あの、町側に行って、様子を見てたんですよ。それをまた議会の場でも、なんとかお伝えしようっていうので、2回ぐらいやってましたね。あれも夜中ずっと張ってると、やっぱ、あ、このうるささかっていうのを体感すると、やっぱり出てくる言葉も違いますし、
ね、騒音すごいですね。
受け止め方もやっぱり変わって、りましたね、
うん、
行政も大変ですっていう話は聞いてるけども、はい、実際肌身に感じてないっていうところがあって、私の行動も受けて、実際に夜中現場見に行きましたっていう報告もあったりしたので、やっぱりこう現場に行かないと分かんないよねっていうのは、当局の方も一応受け止めてはくれてるのかなっていう感じですね、
その円卓会議でもやっぱ客筋が悪くなってるみたいな議論にもなっていて、要はあの若い子たちが、ここに来たら騒いでもいいんだっていう風に取っているんですって、はい、もうここのブランドとして、
はいはい、
ね、だからセンベロで騒ぐことが、まあむしろ流儀じゃないけど、
ここの楽しみ方として
なんか、そう、ね、つまり町側でのセンベロも含めた楽しみ方はこういうもんだということが、まあある種のレッテルが貼られているっていうところがあると、そうするとやっぱりこの客筋問題ってなると、この価格の安さとかもそれにね、あの、反応してこういう人たちが来るってなった時に、アーケードのところに席を出して、あの、雨濡れないね、場所に席を出してっていうのは、本来払うべき家賃とは別なところの資源を、まあ、使っているんじゃないか。逆に、だからこそ、安い客単価で出せてるんじゃないかっていう、まだ経営スタイルの話と、まあ、そこのバランスが悪いっていう議論も結構ありまして。なるほどと思って、まあ、このあたりが次の議論になっているなというのが町側の次の動きかなと思いますね。そうですね。
まあ、繁華街ではなくてあくまでも商店街であるっていうところを、まあ、忘れずにずっと居続けるしかないかなと思って、私も議会で毎回その話をしてますね。
だからね、ただこの問題が、まあ、うまく、クリアできると、いや非常に競争力の高い地域にはなると思うんですよね。だからなんか最後のこの 困難、ここを乗り越えると、非常に相乗効果のあるいい場所になるなっていうところが、期待しているところかなと思いますね。
はい。
はい。建て替えも大変でしたけどね、無事できて。
そうですね、なんとか。はい。
で、アーケードももっと大変でしたけど、一つはできて。
はい。
はい。やっぱ平和通りが残ってますけど、このあたりが、彼らがどうやってね、この難局を漁船と共に乗り切るのかということと。やっぱ自分たちがね、町側をどうしたいっていうメッセージをどう出していくかっていう、このあたりのね、やっぱどうしても自治とかに結びついてくるんですけどね。うん、ね、試されてますね、とっても。はい。このあたり。中村さんもこの質問で関わっている、自分で調査もしているというところと、はい、あと他に何か思い入れとか、こういうことやったなっていうところがあれば。
町側に関してってことですよね。
うん。うん、
そうですね。やっぱ学生時代から関わってきて、街、の様子がどんどん変わっていくので、ここはもう政治の原点というか、このなんとなく変わっていくのが寂しいなで終わりたくないっていうところで、残したいものは何なのか、変えたいもの、変わりたくないものは何なのかっていうのを、ちゃんと地域で話し合いができる、そういうのを応援していく行政であるべきだっていうところが、やっぱりそこが如実に現れてる地域だったんで、それは今、議論してはいる最中で、やっぱその新しいことに対応して、はい、今新しい課題に対応するその新しい形を求めてはいるんですけど、やっぱそこは行政もある程度理解してくれていて、行政が頭ごなしにやるべきエリアではないっていうのは理解していて、だからこそどうやって誰と進めていけばいいのかって悩んでるところでもあるんですけど、ここはなんか悩み続けないといけない地域なのかなっていう感じはちょっと知ってますかね。
なるほど。この辺が、次へのメッセージという感じですかね。はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあ最後のテーマね、もっとたくさんいろいろやってらっしゃいますが、大きくカテゴリー分けると、やっぱり市民共同ね、これが、政治家になるきっかけというか、原点はここだと思って、私どもね、何回も聞いてるんですが、改めて市民共同と、政治家になるきっかけも含めて、
そうですね。前ずっと前まで遡ると、そのテレビ見てて親が文句言って、文句あるなら自分でやればいいじゃないかと思った言葉が自分に返ってきた。そこがスタートではあるんですけど、じゃあどんな街にしたいんだろうって考えたときに、
そうね。
この観光の街であるっていうことはなんとなく受け入れてはいたんですね。じゃあどんな観光地なんだろうって考えたときに。その、修学旅行で、五稜郭見に行ったときに、すごい綺麗だったんですよ。
函館？
そう、そう、北海道の方に行って。で、やっぱ、沖縄、那覇も観光地として、もっと綺麗でもいいんじゃないっていうのがなんとなく最初あったのは覚えてますね。それから、いろんな人と話をしながら、その、大学に入って、そういった市民活動するようになって、それから、市民活動してる人たちのつながりの中で、共同による街づくりみたいなところ、その、市民自治というんですかね、そういうところが、テーマになってきたかなっていう感じですね。
自治を促していくっていう立ち位置の政治家を目指していたってことですよね。
だから自分でガリガリ進めていくというよりは、どうしたいのかっていうのを出す場を作るとか、そういった仕組みを町に作れればいいなと思っていたので、そういう意味ではその校区町づくり協議会みたいなのが、当初から理想的だなとは思っていて、自治会の加入率もどんどん減っていく中で、いろんな人が関われる形で地域づくりしていくってなると、小学校区っていうのが、単位としてはちょうどいいんじゃないかなとは思っていて、以前にその那覇市の中でもいろいろ模索してた時期はあったみたいですけど、その小学校区で行こうよっていうことを言い続けて、合わせてそこにコーディネーターもっていうことは言い続けてはいるんですけど、それも近々実現したらいいなとは思っていますけど、
平均すると人口的に1万5000人ぐらいですかね、那覇市の数からいくとそのユニットって感じですよね。
ああ、そうですね。大小あるとは思いますけど、
首里地域、我々の情勢地域でもやっぱり1万数千人だと思うので、この辺で、で、エリアの広さもね、だいたい2平方キロぐらいだと思うんですよ。
ちょっと高低差あると大変なんですけど、
そうすると歩いて行ける範囲の、このエリアの中で、 やっぱりちゃんと課題を見つけて、住民が自治をしていく。
そうですね。
まあそこの新しい自治会に変わるって言ったらなんですけど、自治会だけではもう拾えない課題とか。
で課題を話す場所がないっていうところも課題だと思うし、なってやっぱ人が多いんで、はい、課題が見えにくい、困ってる人の姿が見えにくいってことが、まあ、課題じゃないかなと当初から思っていたので、まあ、そういう場ができるといいなと思って活動はしてきましたね、
なるほど。今ちょっとまちづくり協議会、実際ね事務局もされていて、まあこの道半ばだと思うんですけど、このあたりがもうちょっと改善点だなと思うところがあれば。
そうですね、まあ前回もちょっと話は出ましたけども、まあしっかりあの人をつけて回せる体制づくりっていうのは必要かなと。
そうね、何らかの財源コストも必要ですよね。
でまだあの町協自体もあの半分やっと来たかなっていうぐらいなので、
今折り返しって感じですね。
そうそう、まあここから先が大変だろうなというところで、そういった今まだ立ち上げにつながってない地域に対してどういう支援をしていくのかっていうところも、まあかなりここから大変かなという感じはしますね。
なるほど。
ただまあその自分が当選した当初はその共同のその定義っていうのも結構曖昧だったところもあって、那覇市が目指す共同って何なのっていうところで、まあしっかりその共同のステージが第二ステージとかって言われてた時期だったんですけど、そこからじゃあ次に行くためにどうするのっていうところで、まあ共同をしっかり総括して共同って何だっていうのを手引きにしてほしいっていうところで、それができたのもすごい大きかったですね。そうですよね。
だから第二ステージって何だって言われた時にやっぱ共同定義しないといけないですもんね。
そうですね、はい、でそういったその手引きができたことで、まあ、町協立ち上げに向かっても、あこういうことを那覇市は考えてるんだっていうのが伝えやすくなったと思いますし、まあ、そのツールを使って、まあ、共同って何っていうのをあのチームの中でもあの共有できるようになったのは大きかったかなと思いますね、
なるほど。なんかですね、このちょっと私の見立てみたいな、はい、まあ、いくばくか参加してて思うのは、あの困りごとをどう表現するか、あの市民レベルでの困りごとの表現の仕方って、やっぱ、はい、あのちゃんと決めていかないと、あの例えば交通事故がこの通り多いんだって言った時に、あの信号を作るにはみたいな議論って最初にやったりするんですよ。
はい、
はい、あの首里なんか三叉路ばっかりだから全部信号つけてたら大変なことになるんですけど、あのそれってなんて解決策じゃないですか、いきなり、困りごとは交通事故が多いっていう現象じゃないですか、解決策の多分100ぐらいある解決策の中の一つが信号をつけるって話ですよね、どうも皆さんもう気が立ってるから、ね、気が急いてるからという議論が結構見られるなと思っていて、このあたりをちゃんと伴走する機能も必要かな。これ、
ね、
困りごとはこれですよね、と。で、ソリューション、解決策はそれだけど、この解決策じゃないかもしれないですよねっていう切り分けがないと、結構ね、そうするとなんか当局の人に、なんか市民はちょっと分かってないとかね、みたいな言われ方をするのがちょっと腹が立つわけですよね。ちょっと伴走するだけで、やっぱり現場の情報とか肌感覚を持ってるのは市民なので、ただそれをなんかいきなり解決策で表現するっていうのはちょっと微妙だなと思って、
そうですね、言い出しっぺにやっぱり集中するところもあるし、
そうですよね、
賛同してもらえるかどうかみたいなところでのそのプレゼンの力とかも必要になってくるんで、やっぱりその課題を深掘りしてっていうんですかね、なんかそういうそもそもなんだっけっていうところの共有ができると、みんなでやろうっていう感じになってくるんで、
そうするとね、ぐんと急にソリューションになっちゃうと、賛成派と反対派が出てきちゃうじゃないですか、そうするとまたその中で、あの議論しないといけなくなっちゃうんで、そうじゃない議論の仕方があるなっていうのがちょっとあって、やっぱ市民レベルの議論の仕方とかが町協にインストールされるとぐっと変わるなという感じがしますね。
だから当時はその市民活動支援センターが、まあ NPO の支援っていうのも主眼に置いてやってたんですけど、その中間支援の力っていうのをやっぱりもっとこの航空町協の方にも発揮してもらうようにっていうのは、ここ数年意識的には発信してきましたね。
その機能ですよね、さっきもあの 町側もやっぱそういう機能がやっぱ通り替えだけだと難しいから、うん、その原因を調査してアセスメントして、うん、で提案する機能って必要だよね、はいはい、とそれが今通り替えではなかなかもうできなくなっているとか、うん、ひょっとしたら町づくりもこういう議論の仕方と、うん、ね、あの調査の仕方みたいなところが少しツールができたら、うん、劇的に変わるような気がするんですよね。
だそういうのの必要性を、まあ、地域の人にも理解してもらって、うん、行政にも理解してもらうっていう意味では、うん、結構ハードルはいろいろあるなっていう感じがしますけど。
そうですね、うん。あと、そうだな、市民活動のセンター、うん、ね、はい、メカルのところっていうのは、うん、もう、やっぱりあそこが中心地になるかなと思ってて、うん、我々も会議室はむっちゃ借りてるんですけど、はい、この辺りとかでの課題感とか、
うん、そうですね、うん、まあ天仏から移ったことによって、うんうんうん、やっぱり個人的にはちょっと遠くなったなって印象はあるんですよ。
はい、
だからその辺で、うん、そのまだポテンシャルを発揮できてないなっていうのはずっと感じてたので、う
ん、
は
い、交通もね、よほど便利にならないですもんね、うん、なかなか、
まあ、歩いても全然古島駅から歩ける距離なので、うん、まあ立地としてはそんなに悪くはないとは思うんですけど、はい、天仏がすごい良かったなとは思っておりますけどね、うんうんうん、ただまあそこの今ある場所をどう生かすかってところで、うん、まあ、その中間支援の力を高めたいと思ったら、やっぱりあそこに閉じこもっててダメなので、うん、もっとアウトリーチしていろんな課題と出会ってくる、いろんな団体と出会うみたいなところはやらないといけないですよねっていうので、うん、まあ、今その規約見直してもらったりとか、はい、いろいろなもの、今直営なので、うん、まあ、その直営の間にいろいろ整理をして、もっとこう市民に開かれた、市民に役立つ、うん、市民活動支援センターになってほしいっていうところで、まあ、今なんか、いろんな話はしてますね。
なるほど。アウトリーチとか、うん、まあ、前によってはその機能をなんかイベントで、まあ、パーラ公民館みたいにイベント化するとか、はいはい、そういう、うん、市民が集うとか議論をするということすごい大事だと思うの で、うん、 そうですね、それを新都心の機能だけに収めないっていうのは、うん、次の発想としては大事かもしれないですね。
そであそこは消防局も含めて、うん、上の産業支援センターとか女性センターとか、
ね、企業の方々ね、ベンチャー企業の方々、
そうそうで、いろんな人たちでメカルフェスっていう形でそのビル全体でエリアやってたんですけど、うんうん、まあ、そういうのももっともっとやってもらって、うん、そこからあそこに行けば何かいろんな情報が手に入るとか、うん、いろんな課題解決につながるかもしれない、そういうなんか期待感が持てるような、うん、施設になってほしいなと思ってますね。
なるほど。私もちょっと手引きを読み直して、はいはい、次また考えたいなと思いました。はい、あっという間ですね。もうこれで、まあ、中村さんの辿ってきた、まあ、4大政策と言いましょうか、うん、はい、の話をしてきたんですけど、はい、次回、自治会かな？4月以降は、ちょっとそれぞれに、そのテーマでゆかりの方々をね、お呼びして、また、彼らと一緒に振り返りをしていくっていう、ここ半年にしたいなと思っております。ということで、一旦お時間でございます。中村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。